寒い朝になりました。主の御降誕を前に、今朝も共に聖書の御言葉を分かち合いたいと願っております。さて、本日司会者によってお読みいただきました新約聖書のルカによる福音書の1章の26節以下は、毎年のようにこの時期に読まれ、クリスマスには聖誕劇の中で必ず上映される大事な場面、いわゆる受胎告知の場面であります。私たちは他の聖書の箇所でもそうだと思いますけれども、特によく知られている箇所は、特に深く意味も考えずに読み進めてしまうのではないでしょうか。私たちは今一度、主なる神が私たち一人一人に示そうとされているその深い愛を聞き取っていきたいと思うのであります。最初の26節を読みます。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ここで6ヶ月目にとあります。これはいつから6ヶ月目かと言いますと、今日の箇所の少し前の24節のところに、その後妻エリサベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していたとあり、その1ヶ月後のいわゆる6ヶ月目、洗礼者ヨハネの母となった祭司ザカリアの妻エリサベトが身ごもってから6ヶ月目であります。ザカリアにヨハネの誕生を告げたのと同じ天使ガブリエルが、今度は一人の乙女のところに主イエスを身ごもることを告げるために使わされたのであります。このような語り方によってルカは、主イエスの誕生と洗礼者ヨハネの誕生とを互いに織りなされた二本の糸のような関係にあるものとして描いていきます。洗礼者ヨハネが後に主イエスの道備えをするというだけではなく、その誕生の前からヨハネの出来事が主イエスの出来事の備えとしての意味を持っていたことをルカは描き出そうとしているのであります。そのことはヨハネ誕生の予告の場面とイエスの誕生のこの予告の場面とがぴったりと重なることからわかります。つまり、まず天使が彼らの前に現れます。すると彼らは恐れや不安、戸惑いを覚えます。その彼らに天使は、恐れるなと声をかけ、そして子供の誕生を告げるのであります。すると彼らは、どうしてそんなことがあり得るだろうかという思いを語ります。それに対して天使は、人間には不可能に思えることも、 神の御心ならば必ず実現するのだと語ります。ルカは神様が仕打ちな救いのご計画を実現していかれたことを描き出そうとしているのであります。さて、この救いのご計画において主イエスの母として選ばれ用いられたのはガリラヤのナザレに住むマリアという乙女でありました。彼女はヨセフという人の言い名付けだったとあります。いわゆる婚約中だったわけでありますけれども、当時一般的に女性は14歳前後で婚約したと言われています。ですからマリアもそれくらいの年齢だったと思われます。14歳と言いますと、私の下の息子は先月14歳になったんですけれども、いわゆる中学2年生ぐらいの今ですね、今で言えばその年齢だということです。いわゆるマリアは今日で言えばまだ少女というべき小娘なのであります。また彼女はガリラヤという田舎のナザレという名もないところに住む、特に家柄が良いわけでもない、いわゆる普通の娘でありました。私たちはマリアのことを普通の人間とは違う特別な、いわゆる聖女としてのイメージをここでやめなければなりません。聖書はマリアについてヨセフという大工であった人の言い名付けとなっていた若い女性という以外のことを語ってはいないのであります。しかし神様はこの何ら特別のところのない一人の娘を救い主イエス・キリストの母として選び、お持ちになったのであります。このことから私たちは、神様の救いのご計画は、人間の思いや常識を超えた仕方で実現されることを教えられます。そしてそれは、さらに踏み込んで言うならば、自分のようなものは神様の救いのご計画とは関わりがないなどと言える人は一人もいないということであります。神様の救いのご計画は人間の常識を乗り越えて、何ら特別な人間ではないこの私をも巻き込んで進んでいくのであります。さて、天使はマリアに、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると語りました。このおめでとうと訳されている言葉は、もともとの意味は喜びなさいという意味であります。しかし天使から突然おめでとうなどと言われても、マリアは戸惑うばかりであります。29節、マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。この戸惑いという言葉でありますけれども、これ前の口語訳聖書では、ひどく胸騒ぎがしてとなっていました。マリアは何のことかわからず戸惑っただけではなく、不安や恐れを感じたのであります。それはあのザカリアも体験した 生ける神様と直面するときに必ず生じる恐れであります。それゆえに天使は、ザカリアに対してと同じように、恐れることはないと語りかけ、そして神様が彼女に伝えようとしていることを語っていくのであります。神様の方から恐れることはないと告げてくださらなければ、私たちは神様の御前に立って御言葉を聞くことはできないのであります。さて、マリアに告げられたのは、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい、ということでありました。そして、ヨハネの誕生の予告と同じように、生まれてくる子がどのようなものになるのかが語られていきます。32節と33節。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。生まれてくるイエスは、意図高き方の子、つまり神の子と呼ばれます。また彼に父ダビデの王座が与えられます。つまり、彼こそがダビデの子孫として生まれる救い主なのであります。彼は永遠にヤコブの家を治めます。ヤコブの家とは、神様の民であるイスラエルのことであります。主イエスに治められるイスラエルとは、主イエスによる救いに預かる者たちの群れである教会のことであります。主イエスは新しい神の民である教会を永遠に治め、その支配は終わることがない。つまり、神の民に永遠の命を与えてくださるのであります。このような救いが生まれてくる子イエスによって与えられると天使は告げたのであります。このお告げに対してマリアは言います。34節。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は彼女の疑問に答えて、彼女に何が起こるのかをさらに説明します。35節です。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。マリアに聖霊が下り、意図高き方、つまり神様の力が彼女を包むのであります。聖霊によって働く神の力によって、彼女は身ごもり、聖なる者、神の子である主イエスを産むのであります。マリアにこのような説明が与えられたのは、彼女に対する神様の慈しみと思いやりであると言えるでありましょう。次の36節も、その神様の力を具体的な事柄によって教え示してくださる慈しみと思いやりであります。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、 男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。ここで、このエリサベトとマリアは、いわゆる親戚だったことが、ここからわかります。エリサベトが子供を授からないままに、年を取っていることを、マリアは知っているのであります。しかし、そのエリサベトが身ごもり、6ヶ月目に入っている。まあ、妊娠の後半になり、もう、お腹も大きくなってきてですね、誰の目にもその妊娠が明らかになってきているわけであります。神様の力が働くことによって、このようなことが実現するのだと、天使は告げているのであります。つまりここで天使はマリアに神様の力の目に見える印を示しているのであります。6ヶ月目にの意味がここでわかります。エリサベトの妊娠はマリアに神様の力の目に見える動かぬ証拠を示し、マリアが自分に語られた御言葉を信じて受け入れるための助けとして用いられたのであります。そしてその締めくくりのとして語られたのがこの37節の神にできないことは何一つないとの言葉であります。神にできないことはない。これはつまり、神は全能であるということであります。神は全能であるがゆえに、まだ結婚生活に入っていないマリアが、いい名付けのヨセフによってではなく、聖霊の働きによって子供を産むという奇跡をも行うことができるのだ。神にできないことは何一つない。という言葉を私たちは普通このように理解しているのではないでしょうか。けれどもこの言葉は実は少し違う意味を持っていると言われています。この37節の神にできないことはないの言葉をの原文を直訳するとこういうふうになると言われています。なぜなら、神においては、すべての言葉は不可能ではないからだ。このように原文には、そこに言葉というのが入っているのであります。神の言葉はすべて実現する。実現できない言葉はない。そう言っているのであります。実はマリアが受け止めたのもこのことだったのであります。それゆえにマリアはこの天使の言葉を受けて言います。38節。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。神が語られた言葉は必ず実現すると告げられたことを受けて、その神様の言葉が好みに実現しますようにと言ったのであります。つまり、マリアがここで信じて受け入れたのは、神様は何でもできるという一般的な真理ではなく、神様は語られた御言葉を必ず実現することができる。それゆえに私に対して語られた御言葉も必ずその通りに実現してくださるということだったのであります。神の全能の本当の意味はそこにこそあります。神が全能な方であることは、神様には あのことはできるのか、このことはできるのか、と考えることによってわかるのではありません。神様が語ってくださった恵みの御言葉を、救いの約束を実現してくださることを知ることによってこそ、私たちは全能なる神様を信じることができるのであります。マリアは、私は主のはしためです、と言いました。このはしためというのは、いわゆる女奴隷のことであります。奴隷が主人の命令に服従するように、彼女は神様に服従したのであります。しかし、それは無理やりに服従させられたのではありません。私は主のはしためです。は、私は主のはしためとして生きます。という彼女の意思表示の言葉であります。マリアにとって主のはしためとなるとは、お言葉通りこの身になりますようにと祈りつつ生きるものとなることでありました。彼女はこの時から神様の御言葉が自分の身に実現することを祈り求めるものとなったのであります。それは彼女が恵みに満ちた御言葉を聞いたからであります。そして自分の身をその恵みの御言葉に委ねたのであります。マリアは神様の御言葉を受け入れ、それに従う道を選びました。神様の御言葉とこの世の目に見える現実や人間の常識を教えることを見比べて、さてどちらの方が得だろうか、どちらの方が苦しみのない平安な楽な歩みができるだろうかと考えているうちは、私たちは信仰に生きることはできません。信仰を持って生きるというのは、そのように両者を天秤にかけるような生き方をやめることであります。神様の御言葉に従うこと、それは決して悲壮な決意を持って苦しみの中に飛び込んでいくようなことではありません。このマリアの姿にはそのような悲壮感はありません。むしろそこには平安、神様に自分の身を委ねていく安心感があるのであります。信仰者の歩みとはそういうものであります。神様の御言葉は恵みの御言葉であります。その神様の約束の御言葉を信じて歩み出すこと、そのことを私たちは毎週の主の日の礼拝において聖書を通して示され教えられています。神様の恵みの御言葉、約束は主イエスキリストの十字架の死と復活において実現しました。神様の一人子であられる主イエスが私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったこと、そしてその死の力を打ち破って復活され、私たちに罪の許しと永遠の命の希望を与えてくださったこと、そこにおいてこそ私たちは神の全能の力を見ます。 神にできないことはない。そのことは、主イエスの十字架の死と復活においてこそわかるのであります。そしてこの、できないことはない、神の恵みの御言葉が今、この私たちにも与えられているのであります。おめでとう、すなわち喜びなさい。恵まれた方、主があなたと共におられる。私たちはこの恵みを感謝して、喜びのクリスマスの時を迎えたいと思います。祈ります。主なる神様、主にある方々と共に、イエス様の豊かな御言葉を聞くことができましたことを感謝します。神様は私たちの思いをはるかに超えて働かれる方であります。どうかすべてを主に委ねて、主と共に生きることを学ばせてください。どうぞこの会堂に主の喜びが満ち溢れますように、感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。